Thank you for your cooperation. Let's try butter.
はい、始まりました。ホラボド。というわけで、今回ゲスト会なんですけれども、今回のゲスト、この方。
はい、スクラップという会社で、はい、クリエイターやっております、ラボガールズの伊達あずみと申します。80回おめでとうございます。
そして、はい、今回は伊達あずみさんだけではなく、さらにですね、豪華ゲスト、どうぞ。
はい、漫画を描いております、中道と申します。よろしくお願いします。
やったー、中道さん。
何
小沢邦と申します。
はい、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。続いて最後、さらにですね、
はい、ヤコプロダクツの矢野です。
出た
ー、矢野さん、お願いします。
イエーイ、レアキャラ、
とうとう出ていただけました、矢野さん。ね、はい、本当にね、こたつパーティーには出てるのにうちには出てくれないあの矢野さんが出てくれてね、私超嬉しいんですよ。
あ、いえいえ、こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。
あれ、もしかして緊張してます？
いえいえいえ、
全然余裕ですか？
緊張してます。
正直ありがたいですね。というわけで、このメンバーは何のメンバーですかね、中道さん。
ん、このメンバー、
はい、
なん、
遊び屋相当だろ。何に、ちょっと何を言う
か、面白いのがあるのか。
そうですね、はい、まあ、遊び屋相当の、うん、ゲームマスターをやっていたメンバーですね、
うん、そうですね、はい、はい、っていうメンバーで集まりまして、ちょっとね、そこら辺遊び屋相当に関していろいろこの機会に聞いていこうかなと思っているんですが、でもですね、私まず一番に触れたいところはですね、やはりゲームマーケットですよ。ゲームマーケット、
いや、すごかった、
いや、すごかったじゃないですか。
やばい
っ
すね、
本当に人がもう本当ごった返して、う
ん
う
ん、すごかったです、うんうん、5人ぐらい死にましたもんね。
死にましたよね。あ、そうですよ、ニュースに載ってましたもんね、ヤフーの。びっくりして、ゲームマーケットの途中で、
イメージ以来のね。
そうですよね。
で、あれでしょ、もみさんが全裸でワンショーの取材ってだけつけて、
そうですよ、
して回って、
あれびっくりしたわ、マジで。
全裸のやりましたね。
ですもんだ。
そうです、そうです、
全裸にワンショーのみ、
一回怒られるかなって思ったんですけど、うん、意外と通るもん
ね。誰も言わなか
ったですよ、ね、まあ、全
くのテンションね。そう
です、ボードゲームの箱で隠しね、こう、
あ、まあ、うまいことね、
うまいこと持ってる、
そうそう、
常にね、見るために箱がちっちゃくなって
て、ちょっとドキドキね。安心してくださいって、なんて思った
の、ね、全然安心できなかったです
よ、ね。まあ、そんなね、ゲームマーケットはまだですよ。なんで私が突っ込まなきゃいけないの、
突っ込み。
ほんと。いや、ゲームマーケット今終わってすぐの回ですけど、
は
い、まだね、ちょっとゲームマーケットは終わってない段階で収録していますから、はい、その辺の盛況具合は分かりません。本当に5人死んでた時、これカットしなきゃ
いや、すいません、
使えなくなっちゃうからね、
不謹慎
のことが、
そうですね、
はい、なのでちょっとね、そこら辺は一回置いといて、
はい、
はい、では、まあ、今回は遊び遊びとの打ち上げ、
うん、
はい、打ち上げの途中でちょっと時間をいただきまして、ちょっと収録させていただきますんで、まあ、ちゃちゃっとね、撮らせていただきますけど、あんなことやこんなこと質問していきますから、皆さん答えれる範囲でお願いいたしますね。
はい、
はい、はい、ではですね、まあ、ちょっと自己紹介はしてもらったんですけど、うん、言っても誰やねんと、うん、リスナーからしたら、いやいや、私最近聞き出したばっかりだから分かんないよって人ももちろんいるわけですよ。
でしょうね。
そのためにもですね、ちょっと一人ずつ、まあ、そうですね、じゃあ、好きなボードゲーム、マイボードゲームなんかもね、マイブームですね、マイブームボードゲームなんかもちょっと一個入れつつ、ちょっと自己紹介入れていただいて。
もう一回。
はい、そうですね、はい。何をやってるかなんか分からないですか、ね、
なるほど。
そうですね。はい。スクラップというですね、リアル脱出ゲームを作っている会社がありまして、うん、そこで、所属しているクリエイターなんですけど、
立てた、
そうです、ラボガールズという、グループで、活動してます、伊達あずみです、
はい、
普段はボードゲームのイベントを、して、まあ、暮らしているというですね、
はいはいはい、
リアル遊び人って自分の現代を生きる遊び人と、
ね、
呼んでおります。
腐った人間ですね。
まあね、言ったらね、いや、気にしないようにしてますで、一番好きなのはカタンなんですけ
けど、
うん、最近ハマってるのは、ピクテルですけど、
あ、
そうなんです、最近、そうなんですよ、 じゃあタモリクラブで、はい、取り上げられて、でそれで、まあ、すぐ買わせていただいたんですけど、うん、まあうちもそのイベントやらせていただいてるんですけど、受けが良くて、とにかく、はい、はい、すごく今気に入ってめちゃくちゃやってますね。
人気ですよね。結構売り切れてるみたいで、
もう手に入んないみたいですね今は。
そうですよね。ピクトグラムを使って絵を作って、はい、それをアテッコするっていうゲームですよね、
うんうん、そうなんですよ、うん、いいですね、盛り上がります。
はい、はい、じゃあ続きまして、はい、じゃあどうぞ。
あ、僕来た、そっち来た。僕はモテゲー男子個室っていうポッドキャスト、
有名ラジオ、
ゲームの有名じゃないですけど、うんうん、まあ、そういうはぐれ者のラジオ
やって、はい、ちょっと嬉しそうな、なんか嬉し
そう。いやいやいや、なん
てい
うかドヤ顔、
いやいやいや、ちょっとかゆいなと思って、はい、首がかゆいな。でボードゲームをまあ喋ったり作ったり、
うん、作ってますもんね、
作ってます、うんうん、
いろいろと。でマイボードゲーム、マイブーム
は、マイボードゲームはですね、うん、この秋にドイツのエッセンのところに行きまして、
そこで、おそうだ、
エッセン帰って
、いいな、エッセンで出たゲームで、最近遊んだやつで、うん、ビトウィーン・トゥー・シティーズってやつがあって、
わわ、
なんか街づくりのゲームなんですけど、なんかね、協力ゲー、
うん、
協力ゲーっていうかね、隣同士の人と協力するんですよ。それの右隣と左隣で協力して、うんうん、右隣の人と協力して2人で1個の街を作って、うん、左隣とも協力して1個の街を作るみたいな。でそれで、まあ、競うみたいなやつ。
不思議なプレイ感覚、
そう、不思議なプレイ感覚でね、うん、でドラフトゲームでこうタイムをぐるぐる回して、どっちを置くみたいな、右とも相談して左とも相談して、
うん、面白そう、
エロい、エロい感じ
する、すげえエロい感じ
する、エロくないですか、
で
ね、こっちの女の子と喋って
る、そうそうそうそう、でこれ、ね、男女、男女で座るのは多分ゲーム的にも面白くなるんですよ。
うん、ですよね。
上手い人とそれなりの人が互い違いになった方が面白いです。
なるほど。
でね、このなんか、まあ、点数計算するんですけど、うんうん、その僕が関わってる右と左の2つの街のうち、はい、点数低い方が僕の点数になるんですよ。だからどっちとも協力しないといけないんですよ。
はいはいはい。
あの右とだけ頑張るとかはできなくて、
なるほど。
ってなるとやっぱりみんなが協力するじゃないですか。
はい、はい。
すごい不思議な感覚で、
え、面白い、
面白いんですよ。
ねえ、伊達さんが言うようにエロ、そう、エロ成分が、
あ、そうです。だから右の巨乳と左の貧乳で、うん、右の巨乳に協力したいと思っても、でも左の貧乳も大切にしなきゃいけないって言った左のところに矢野さんがいたんで気まずいけど次。
ちょっと待ってください。今矢野さんが貧乳みたいな言い方
になってしまった。
ちょうど僕が巨乳みたいな。
そういうことに今なってしまった。
なっちゃいます。
バレちゃいます。
言われてますよ。ただの例えですよ。
まあ、そんな矢野さんは、うん、はい、自己紹介は何ですか。
はい。
はい、
ヤコプロダクツというブランド名で、うん、ボードゲームを作ったり、あとは、
なんてゲームですか。
ひらがなセンテンス
というゲームを作った。ああ、有名ですね、
うん。ありがとうございます。
面白い。本当面白い。
とか、ゲーム関係のグラフィック、ゲームジャンボリっていう、アナログゲーム、ゲーム全般の雑誌関係でグラフィックやって
ます。知らなかった。
普段はしてます。
そう
ですね、おお。
はい、ありがとうございます。はい、今回ね、コラボード初出演ということで。
はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあマイブームボードゲームは何ですか。
マイブームは、うん、なんだろう、ミステリウムかな。
来たー。
やっぱそうか。買いたい。
今じゃもう王道ですね。
まあそうですね。
いやでも本当に面白いですね。
うん。うん、どこら辺が。
どこら辺が。
うん。
なんだろう、なんか。なんですかね。
下手だ。下手だし、身を引くの早いな。控えめですね。うん、はい、いいですね。まあ、ミステリウムはね、うん、何かって言ったら、ディクシットにちょっと似ているゲームですよね。うん、絵を使って、うん、まあ、ちょっと推理していくゲームですけど、うん、また視点が違うんですよね。一対多人数っていう風にやって、
うん、
まあ、ここら辺が結構同じようなゲーム性だと思ってやってみたら全然違うから、まあ、家族でやっても面白いし、ゲーマーでやっても新感覚でね、っていうのは、私やったことないの言ってるんですけど。
すげえ。
知らないんかい。すげえ。
いや、でもほぼそんな感じです
。当たった
。当たった。
当たった。
そんな感じ。
はい。
ヒッタカボードゲーマーやん。
そうですね。やっちゃいましたね。こう聞いたことあるんだ。うん。はい、ありがとうございます。はい、では続いて。
はい、ユニアスの、佐藤純一と申します。
ユニアスは何ですか？
はい、ボードゲームを、まあ、作るサークルとして、うん、始まってるんですけど、うんうん、最近ゲームの制作自体は1年半ぐらいお休みをしてまして、
うんうん、
まあ、最近の動きですと、ボードゲームマグっていう、まあ、ウェブサイトが最近始まったんですけど、はい、
うんうんうん、
そこで、ブログの記事をちょっと担当して、
ライターとして、
書いたりとかを、うんうん、まあいろいろ手を出しているような状態ですね。
おお、いいですね、はい。幅広くね、本当に活躍されてますからね。
あ、 ありがとうございます。
はい。
最近ボードゲーム制作周りだと、ちょうどこのゲームマーケットの時に、
はい、
僕の代表作であるとこの赤ずきんは眠らないっていうのがあるんですけど、
はい、
ね、それがうん、アークライトさん版としてリニューアルして、
本当に
発売されているはずです。
それはそのまあアートワーク的にはまた書き下ろして、
書き下ろして。
おわ、
そうなんです、
はい、リニュ しみ。リニューアル版ですね。
楽しみですね。
はい。で、今回、細かいとこ話すと、今まで対応してなかった3人版にプレ対応したりです。
一緒じゃないですね、
細かいとこいろいろブラッシュアップしてるんで、もう、今まで持ってた方でも、
ぜひね。
ぜひちょっと、確かめていただきたい。そう。という出来になってます。
はい。じゃあ、マイブームは。
マイブーム、そうですね。すごいベタなんですけど、しかもヘボプレイヤーなんですけど、今頃アグリコラが自分の中で
いや、この前の撮った時も、最近ダイスゲームが来てね、みたいな、なんかそういうくだりありましたよね。
ダイスゲームあの時めっちゃ流行ってましたが、今はアグリコラが自分の中でブームって言ってても、この間34点とか泣き寝入りしたぐらいなんですけど、まあヘボプレイヤーなんですけど、
まあ名作ですからね。
面白いですね。
まだに愛されて、はい、ありがとうございます。はい、では最後、
はい、月刊というですね、はい、月刊誌でボードゲームの漫画を書いております。
タイトルは、
放課後サイコロクラブ
っていう、まあみんな知ってますよね、
漫画を書いている中道博夫と申します、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、
でマイブームは、
あ、最近やってるゲームは一番やってるのが、うん、チケットトゥーライドヨーロッパ、
あ、ヨーロッパ
をアプリでずっとやってます、
ね、アプリ、あ、アプリあるんですね。
あれね、アプリありますよ、400円ぐらいで、
あ
と海カタンやってます。
ああ
海カタンもヨーロッパも全然触ったことなくて、
あれカルカソンヌやってないですか。
カルカソンヌもやってるんですけど、はい、コンピューター戦をちょっともうやりすぎちゃって、もういいでしょうみたいな感じになって、電車の中とかでアプリでできるゲームを、まあ、いろいろ落としたんですよ。
そうですね、
その中でカタンもチケットトゥーライドももうめちゃめちゃやってるんですけど、拡張俺はそういえばあんまりやってないっつって、
ああわかりますよ、私もあんまやらないんで、
割と基本で満足しちゃうとこあります
ね。あるじゃないですか、ただやっぱ回数やってくるとちょっと違う味も欲しいなみたいな感じでやってみたら、どっちもねめちゃめちゃ面白いですね。
あれ最新のゲームとかあんまりやってないですか。
最新のゲームで面白かったのはなんだろう、最新のゲーム、あ、そういえば先ほどやらせてもらった、
そうですね、打ち上げの途中でやった
バロニー、
超面白かったですね。
超面白いですよね。
めっちゃ苦しいけど面白かったですね。
最高に面白い、
はい、どんなゲームですかバロニーは。
お、バロニー、はい、バロニー説明するとなんて言えばいいのあれ
バロニーの説明、まずアブストラクトですよね。
アブストラクトですね、
はい、情報をね全てね開示して、
そう、自分の土地があって自分の騎士を使って自分のその村を土地に建てて、建てることに点数が入るんですけど、そのもちろんその取り合いになるじゃないですか、自分の村を潰されたら自分の得点トークン奪われたり、まあ、結構殴り合いの、
そうですね、
アブストラクトっていうか、
相当カツカツですしね。
4人でやる将棋みたいな印象っていうか、誰かがそういうことを言ってて、そういう印象を持ってたんですけど、なるほどっつって思いました。
そのでもストイックに見せかけて、見た目もキャッチーだし、
いや豪華なんですよね、
はい、そこがね、遊んでてね、違う点でも楽しめるいい作品ですよね、はい、ありがとうございます、はい、といった感じで、はい、皆さん今総勢6人私を入れて6人ですが、まあ、こうやってね最後に紹介した中道さんにね、私ね、物申さなきゃいけないですよ。ちょっとね、本当に一言言ってやらなきゃいけねえよと思って、
漫画に出せと。
そう、いや漫画に出せじゃねえよなんで漫画に出せ、それは言えない。口が裂けても言えませんけど、ね。ちょっと、酒まん。皆さんご存知ですか酒まん。
そうそう、
はいはい、
酒まんってね、あー、だ、はてこさん知らない。
いや、聞いてますよ。
お、聞いてますか
聞いてます
か、ね、聞いてますよ。
酒まんというね、ポッドキャストが最近始まったんですよ。はい、ね。で、まあ今、10回ぐらいかな、もうやってるんですけど、私それ全部聞いてて、なぜ聞いてるかって言ったら、そのポッドキャストのパーソナリティが、ここにおわす。
おわす。
おわすでごわす、ね。中道さんなんですよ。出てるんですよ。メインなんですよ。これは聞かないかんと。聞かないかんと思って私ね、聞いてるんですよ。はい、でもね、はい、あれですよ、タイトルコールのボリュームが大きすぎるんですよ。わかります
わかるわかる。わかる。すげえわかる。
さよならって始まるんですよ。さーって始まって、うわ、すげえボリュームだと思って下げるじゃないですか。で、いざ喋り出したら、全然聞こえない。声ちっちゃー声ちっちゃーと思って、で、ボリューム上げるじゃないですか。で、そのまま次の回また聞こうとするじゃないですか。叫ばーなんだこれと思って。調整しろやと思って、もう切れてるわけ
です。なるほど。
はい。
いやー、おっしゃる通り
です。おっしゃる通りかよ。おっしゃる通りなんですね。
それはなんか、いや、まあそうですね。編集も、まあ、僕がやってるわけじゃないんですけど、お願いしてて。
あ、そっか。中道さんがやってるわけじゃないんですね。
そうですね。でも、その、編集した人の責任にしちゃうと、
うんうん、
申し訳ないんで、まあ、俺が悪いんですけど。
ちょっとボリューム調整していただいて。
そこはもうなんか、だから酒マンが、はい、あのうるさいじゃないですか。
はい、
あと俺の最初にあの冒頭にこのラジオはみたいな、うん、ナレーションが入るわけ。
入りますね。
入ってますね。
それはもうなんかもう、撮ったやつをもう繰り返し要は使ってるんですけど、はい、同じやつを毎回撮る、ね、うん。あれがまあ気持ち悪いんで。あそこをもうだから15秒ぐらい止ましてくれと。
あ、
そこから聞き始めるとちょうどいい。
それでもテンション上がりますけどね。
本当に。
いやでも私一番好きな回、はい、ね、この機会だから言わせてもらいますけど、中道さんが詐欺に遭っている話がもう大好物で。
なんですか、
ええ、どういう7回かな6回かな、
聞いてますね。
はい、聞いてますよ。
聞いてますね。
もう何ですか、あの中道さんがもともと住んでいたところ で、
で、ね、
連帯保証会社にね、
そうそうそう、
お願いしたんですよ ね、
す
ね、連帯保証人として、うん、ところがそこがどうも黒だったみたいで、うん、ね、今になって、いやいや、ね、あのお金滞納してた分の利子分、
うんうんうん、
まあ、何万でしたっけ、100、
まあ、30万ぐらい、
うん、30万ほど払ってませんよ、払ってくださいよっていう話になって、うんうんうん、いやいや、中道さんからしたら、いや払ってるかどうかは確かに記憶で言うと分かんないけど、うん、その証拠はっていう話になって、
うん、
それでひたすら向こうからね、何ヶ月にも かけて電話がかかってきてね、はい、払え払えと、うん、っていう話をその酒マンというポッドキャストの中でされてるんですよ、
うんうんうん、
もう私もうほんと超絶親近感、
嘘まさか、
私ね、あのあれなんですよ、30万の加水器を買ったことがありまして、
あれ
びっくりするぐらい詐欺に遭ったことあるんですけど、まあ、そうなんです、あの一回あの、まあ、あの昔岐阜に住んでいた頃に、
うんうん、
あのピンポンって来て、
はい、
もう私朝弱いんで、うん、あのもうほぼ記憶ないんですけど、うん、目が覚めたら目の前に男の人が座ってたんですね、うん、もうだから知らない間にあげちゃってたんですよ、
なるほど、
ね、もう寝ぼけてた、
寝ぼけすぎでしょ、
そっから3時間、
うん、
この加水器いいですよという説明を受け、
はい、
そして私はいや、いりませんと言ってるけど、うん、最後の最後までもう土下座とかしだして、で赤ちゃんの写真を見せられて、買ってくれないと俺の家がもうやばいんだ、でそれも断ったらもうタメ口ですよ、うん、もう買わねえのかこらってなって、
あ、なるほど、
でも買っちゃって30万、
はい、
しかも面白いことにその加水器の詐欺師の、まあ、ずっと応対してる間に布団屋が来て、布団屋も詐欺なんですけど、あの睨み合いになって、お前ここの島はこっちのもんだろみたいな、
あ、そこも敵
入れるから玄関で帰れみたいになって、布団屋帰りで、私はもう加水器を買わされで30万ですよ、で次の日クーリングオフし、
ちゃ
んと
ね、
皆さんね、リスナーの方も覚えておいてほしい、
はいはい、
クーリングオフすると、うん、その加水器を引き取りに来るのは、
うん、
その人です、
あ、そうなんだ
そうです、その人が直接取りに来ます、
え、大丈夫だったんですかそれ、
超睨まれましたね、
いや、そうですよね、
クーリングオフとか本当分かってるみたいな、いや、この後知らないよ、本当にいろいろあるけど、
うん、
知らないよみたいに言われるんですよ、
はいはいはいはい、めんどくせえ、
いや超大変でしたよ、その後も証明書通らないとクーリングオフしても、あの証明あのできないとクーリングオフしたことさえなかったことにされる可能性があるんで、
うん、郵
便局なんかで証明書取らないと危険なんですよ、
うん、
ありますよね、
ちゃんとクーリングオフしましたよっていう証明書とか、そういうのを一個ずつやって大変だったんで、だから超親近感、
わかる、俺も今ちょっともみさんのこと好きになってる
もん嫌いだったんかいちょっと嫌いだったんかい、
あれですよ、前と比べてさらにってことですよ、
まあよかったですけど、まあ、そうなんでね、皆さんも、ね、気をつけていただいて、これ何のラジオ、
ね、先に気をつけようラジオ、先に気をつけようラジオ、こういう警告大事ですよ、
大事、
大事、30万あったらドイツ行けますから、
確かに、
いけ
るね、さすがですね、野作にさん、
買ってなかったらドイツ行けたのに、
私来年ね絶対行こうと思ってますんで、その時はもうね、うん、ホラボドとしてはドイツから配信ですよ、
お
お、
うん、そこで収録しますから、
宣言 しましたよ、今
したね、
そうですよ、もうこのあのウベさんのウベ様の肩をポンポンって叩いて、ちょっとレコーダーを顔にギューってつけて、フワッツみたいなこと言ったらもうそれをそのまま流しますよ、
遠くなってフワ
ッ、はい、ウベさん
クロフトの人に連れて行かれますよ、
そうか、いるんですね、
いるいるいる、
危ない、危険、危険、危険、気をつけますてな感じで、まあちょっと話だいぶそれちゃいましたけど、うんうん、ねえ矢野さんね、オーケー、
矢野がうなずきました、
定期的にね、
矢野さ
んに
こ
っち行ったろうと思ってますから、うん、はい、私 S なんで、うん、というわけで、はい、まあちょっとね、メンバー紹介も長く終わりましたが、うん、まあこういうことを今さら聞くのもあれなんですけど、
うん、
ね、遊び屋ソートって何なんですか、
うんう
ん、何のために存在して何を目標としてるのかいまいち分かんない人だっている、そう、担ぎ木の下りから
うるしゅう
やめろ、
何年代
も証人として、はい、そうだね、まあありますから、まあ、そこら辺ね、 せっかくの機会なんでもう一回説明していただきたいので、遊びアソートとは何かを、じゃあ伊達子さん。
はい、遊びアソートではですね、
はい、
大人も子供も夢中になれるボードゲーム遊びアソートでは、
うんうん、
少し新しいはすごく楽しいをテーマに、人と人をつなぐボードゲームの魅力に一緒に触れていきます。
うーん、今何かを読みましたね
って書いてあります。
もしもし。
もしもし。痛い。
ちょっと。
いや、そのアスピアソートってなんかまあざっくり言えば、はい、そのボードゲームをまあ楽しいじゃないですか。ボードゲーム。
はいはいはい、
そのボードゲームをまあなんかちょっとオタクっぽいとか、
う
ん、なんかマニアックだなみたいな、臭そうみたいな、うん、そういうイメージある。
臭そうって
言われたことあるんですよ。
失礼か。
なんか臭そうじゃないみたいな。臭そうって何みたいな。
ボードゲームが臭そう。
臭そうってイメージ何みたいな。
日本ぐらいの匂いだ。そのやり取りとしておかしい。
分かんないです。カードなのかプレイヤーさんなのかも何なのか分かんないですけど。
でもだ、草屋は何聞いたら楽しそうって言って
ますね。いや、そういうことでしょ。そう。
それぐらいつれてます
ね。それぐらいになってます。で、まあそういうイメージがつきがちなんですけど、いや、おしゃれだし、実際可愛いですしね。はいはい、でそういうのを、まあ、いろんな人に幅広く楽しんでもらうために何か我々でできることがないかと思って、この漫画家中道、イベンターだってこう、
はい、
で、デザイナー矢野と、
はい、
あとゲームクリエイターの、
はい、
あと純一が集まって、まあ、
ね、
今よりもその違った層の人にボードゲームをまあ知ってもらったり楽しんでもらえることをまあ目指して生まれたグループですね。
っていうね、ちょっと初心者向けのイベントコンテンツとしてまあ生まれたわけですが、まあ実際まあもう今2回やりましたよね。
2回やってますね。
2回ってね、まだ2回かって思うかもしれませんけど、2回がまた超絶大変だったから。
いや、大変でしたね。
ここら辺でね、まあちょっとやっぱ私として一番気になるところは、その、それぞれで、やっぱ一番活躍したボードゲーム。
う
ん、なんだったのか、要は初心者集まって、知らないようなね、
うん、
まあ、ぶっちゃけ、まあ、ヤングな、メンズやギャルが、来たわけですよ。
うん、
その時にですね、
うん、
ね、何が一番活躍したかって、それぞれの卓であったと思うんですけど。
うん、そうですね、遊びやそうとのそのイベント、ホリデーゲームカフェでは、各テーブルに GM がついて、で、おのおののおすすめのゲームを、まあ、インストして遊ぶっていう感じだったんですけど。
しかも、カフェってついてるだけあって、本当にカフェでやってます。
カフェでやりましたね。
コーヒーとかね、コーラとかね、いろんなもうドリンクも出た上でやってますからね。
うん、片手にね。
うん、じゃあ、ね、その活躍したゲーム教えてください。
各テーブル違いますけど、うちのテーブルは、
はい、伊達子さんのテーブルは、
はい、私伊達の場合はですね、ハリガリがすごい活躍しました。
ハリガリか。
ハリガリ。
そうか
いや、そうなんです。ハリガリっていうのは、簡単に、まあ、果物が何種類か、まあ4種類かな、4種類あって、で、カードにこういくつか書かれてるんですけど、その絵が。で、1種類の、果物が、5個になった瞬間に、
はいはいはい、
チーンとベルを鳴らすっていう、
ベルがついててね、
そうなんです、5個より多くても少なくてもダメで、5個になった瞬間を見逃さずにこうチーンと鳴らすと、はい、そのカードを得点としてもらえるっていう、これだけの子供でも遊べるゲーム
なんですけど、盛り上がってね、野田くんさんね、もう隣からチンチンチンチン音がするわけですよ。ほんで伊達子さんのテーブルずっとチンチンチンチン音してるからね、うるせえと思って、
ね、割り
割り割り
割り超盛り上がった。
友達か。友達だったね。友達。
悪かった。
まあハリガリがじゃあ結構。
めっちゃ盛り上がりましたね。本当に全くボードゲームやったことない人も、やっぱ聞いてみて瞬間できるというか。
わかりやすいから見た目でも遊び方がね、インスピレーション湧きますよね。
はい、大活躍でした。
じゃあ矢野さんはどうですか。
私テーブル持ってゲームマスターやってないんで。
そうなんですか。
実はそうなんです
よ。そうです、うん、
お手伝いをね、実はメインのスタッフなんですけど、まあ、ドリンク運んでくださったりとか、まあいろいろとね、タイムを測ってもらったり、いろんなお手伝いしてもらって、っていう形でやってもらってましたけど、実は途中でね、休憩がてら休んでる方の代わりに入ったりとかっていうので、なんか海底探検とか遊んでませんでした？
そうですね、
うん。
やりましたかね。
やってたね。
ギリギリだね。私も今、
でも矢野さん、1回目は GM やってたじゃないですか。
はいはい、はい。
1回目の時はどうでした？
その時はテレストレーション
とか、ね、
やっぱり。
テレストやってましたね。はいはいはい。それ盛り上がりました。
本当に一番最初にみんなでまず名前を覚えながらやろうみたいな感じで、
素敵、
はい、すごい良かったですね、みんなそれで、
それみんなその絵を描ける人たち、描けない人たち、
描けない人たちでしたね。
おー、だから盛り上が
りますね。盛り上が
りますね。描けない方が面白いんですよね。
いいですね。
あれは外れないですね、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ野田国さん。
あ、僕ですか。
はい、
僕はね、
タグついてましたよね。
そうですね、
はい、
今回は一番多分活躍したのはキギですね。
あー、キギかー、
すごい盛り上がってた。
キギって
キギね、僕矢野さんに教えてもらった
。ねそうそう、あ、そうなんですか。
そう、教えてもらって、まあ見た目がすごい良かったから気にはなってたんですけど、
すごい綺麗なカードですね。
そう、なんか、まあ、木の枝をね、つなげていく。
枝？
なんだあれ、炭みたいな屏風に絵を描いてるみたいな感じ。
うん、おしゃれでね。そ
うで、木にね、なんかこう果物がなってたりとか花が咲いてたり
とかね。
でその絵柄を集めていくゲームなんですけど、やっぱね見た目がすごく綺麗で、箱の時点でも綺麗なんで、なんか気になるやつありますみたいな感じで聞くと、これ気になりますってもう女性の方とかもすごい、
うん、そうですね。
ああ、なんかこう水墨画みたいな感じ。
ああ、そうそうかな、水墨画。
ハリガリが見た目で遊び方がすぐ分かるように、逆にキギっていうのは遊び方は分からないんだけど、もう遊んでみたくなるそのビジュアル、
そうですね、
おしゃれで、さらにそのまあ特に和風感が強くて、やっぱ他のボードゲームがあったところにポンって置いてあると、ああ実際やりたいって、ね、すぐ言っちゃいますよ。
そうそう、でね、木の枝がこうテーブル上にみんなで伸ばしていくんで、
はいはいはい、
まあ、見た目が華やかになるんですよね、結構、
うんうんうん、で落ちていくんですよね。
そうそうそう、
ポイント取ったらその枝が ね、
結構アナログな感じでこうカードを並べて木を繋いでいくんで、うん、テーブルの大きさとかが結構ね、
は
い、
あるんです
よ。
確かに。
でちょうど良かったんですよ、大きさも。
あ、本当ですか。
そのちょい狭ぐらいがちょうど良くて、こう右に伸ばしていくと右の人とかがおいこっち来んなよみたいな感じになるわけですよ。
うまい。なるほど。
でね、お菓子とか僕がわざとらしくこう真ん中とかに置いて、このお菓子はね、うん、みんなもうだからこれ動かしちゃダメですよっつって、
お
っ、こっちに伸ばしちゃいけないから、それを避けようとすると他の人の方にみたいになって、
さすが、
こっち伸ばすんですかみたいな。
さすがですね、アナログのゲームらしさですね。
そうそうそう、うん、そこがすごく気に入ってて、それが面白かった。
ああ、いいですね。
だからみんな写真撮ってました、終わった後。
ああ、そこそこそこ、それ、うん、枯れ山水の時もそうだったですけど、
そうそうそうそう、
終わった後に写真を撮りたくなるゲームっていいですね。
いいゲームなんですよ。で、それ撮って、なんか写真交換し合いましょうとか言って、うん、LINE グループとか交換してたんで。
さすがリア充。
超リア充。
僕の感すごかったです。みんななんかみんな交換してた、仲良く。
へぇ、でもあれでしょ、もちろん GM やった野田くんさんそこは控えて。
僕も入
んな。何やねん。ただのスケベやないか。
そこで写真をお互いに交換
して。あらまあ。
すげえ
っていうコミュニケーション。
あー、それで今付き合ってる人はそこで知り合った人。
そうそうそう。全然関係ない。
ちょっと乗
ったイメージで。
ちょっと乗った。つけてみます。
はい、でまあ単純にそれで盛り上がって、楽しかった
ね。そうか、キギか。
はい、
よかった。
では続いて、はい、
ジュンさん。僕ジュンはですね、
はい、
僕はですね、あのボードゲームって言った時にやっぱりあの第一印象で出がちなのが、うん、人生ゲームとUNOじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、もちろん楽しいしいいゲームだと思うんですけど、うん、僕はもっとヒリヒリしたやつが好きなんですよね。
う
ん、ゲームを通してそうヒリヒリした体験をしていただきたいという思いがあったので、一回目をすごく推していたのは、ベガス。
ああ、
ベガス、はい、面白いですね。
まあ、ルールシンプルなんですけど、ダイス振る中でどこのカジノにこう手を出すのっていうのを決めて、うん、そこでお金を荒稼ぎしていくっていうゲームなんです。
はい、簡単ですし、
あともう一つ推してたのは、まあ、1回目2回目もなんですけど、うん、ゲシェンク。
あー、そっか、ゲシェンク、
まあ、見た目的にちょっと地味なゲームなんですけれども、
はい、
これだけシンプルなゲームでここまでヒリヒリする体験できるかって僕は過去に感動したんですよね。そういう感動をちょっとこう体験していただけたらなと思って、そういうゲームをチョイスして、
ゲシェンクというとジャンルで言うと何でしょうね。あれは
ジャンルは難しいですね。あれ、他に似てるゲームあんまりないんですよ。
そこまで表しづらいんですけど、
カードゲームはカードゲームです。チキンレースに近いタイプのゲームではあるんです。
チキンゲーム系洗面器ゲーですね。どこまで我慢できるかみたいなのを、そう、チップを払えばパスできるけど、チップ自体が一人当たり何枚ってもう限られてるから、相手が何枚チップ残ってるかなって見えないけど、想像しながらこのマイナス点カードをみんなで回してい
く、いつ引き取るのかっていうのを、そう、読むゲームなんですね。
読むゲームですね。あれは盛り上がりますよ。
はい、大好きなんで、あのヒリヒリする感じをみんなに味わっていただきたい。そしてニヤニヤしながらこう一周釣り上げる感覚を味わってたら盛り上がるんじゃないかなと思って。
性格悪い
よ。やらしい、
やらしいですね。
そうですね、今もニヤニヤしながら喋ってます
ね。すげえニヤニヤする。
なんかでも日常生活であんな露骨に嫌がらせすることってないじゃないですか。
確かにない
です。でゲームっていうその許された枠の中で、まあ嘘ついたりであるとか、そういった嫌がらせでお金を釣り上げたりとか、いうことをできるっていうのが一つちょっと魅力
だと思うんですよね、
僕のゲーム。
あれですね、あの、うん、どんどん膨らむ風船を、うん、こう、どんどん回されるバラエティ番組みたいに、いやいやいや、もう嫌だ嫌だ、止めて止まりって渡していく感じがいいですよね。うん、あれ、手紙楽しめて、うんうん。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、中道さんは。
はい、第2回で一番多分、毎回やったのは、ボツワナっていう、クニティアの、うん、なんか、あの、動物のセリゲーなんですよ。セリゲーでいいんですかね、あれ。セリゲーでいい、うん、違うかな。
セリゲーでもないですね。価格を決めていくみたいな。
なんかね、何をやってるかよくわからないんですけど。
そうですね。何って言われたらよくわからない。
よくわからないです。何を俺はやらされてるんだっていう、はい、その、ふわっとした、その、なんていうのかな。あの、テーマとシステムは、微妙に乖離してるんですけど。
はい。はい、
ただその動物フィギュアはまず可愛い。
いや、いいんですよ。
リアルなフィギュアがついてるの。
カードとかじゃなくて。
で、そうです。カードと動物フィギュアで遊ぶゲームで、自分の手札から1枚、あの、1から、0からでしたっけ？ 0 から5までの数字が書いたカードを1枚出します。
うん、
そしたら、好きな動物を1個取っていいです。でそのカードには、動物の絵と数字が書いてあって、
はいはい、
例えば、シマウマの1を出しましたと、
はい。
そしたら、シマウマは今1円なわけですよ。
あー、なるほど。
ただし、
価格なんですね、
誰かが次にシマウマの3を出したら、シマウマは3円になると、
うんうんうん。
で、上書きされていくわけです。
はいはいはい、
数字が、
はいはい
うん。で、誰かが、6枚目の、6枚、あの、1種類の動物カードはあるんですけど、
はい
6枚目のカードを出した瞬間にもうゲーム終了なんで。
あ
だから自分が後でそのライオンをこうごっそり集めてライオンの5を持ってるから。
はい。
じゃあ最後にこのライオンの5で俺のライオンは15点ですみたいな。
あ
構えをしてたらその前でバサンで終わらされてライオン2点ですみたいな。
あそっか。
ことが起きるそのゲーム。
感覚が。
そうです。で、僕は結構あのゲーム難しいと思ってたんですけど、
はい、
それがすごい評判良くて、その毎回やりましたね。
ああ、でもいいですね、うん。そうやってね、新しい発見になりますよね。
うんうん、
あの、私生活で感じない感覚が。
ね、
ちょっと私も後でやりたいですね。
やりましょうよ。
はい。
う
ん、ってな感じで、
はい、
まあいろいろとね、まあそのゲーム、まあ確かに分かりやすいのはその初心者だから、
うん、
説明しやすい、インストしやすい、あと見た目でキャッチっていうのは、やっぱ抑えておきたいとこですね、
大事ですね、
うん、はいありがとうございますではですね、まあ、第2回目終えて、
うん
まあ、正直なとこ手応えはありました、うん、どうですか
手応え、
うん
まあ、私個人的にはすごいなんか自分でもボードゲームイベントやってるんで思うんですけど、はい、なんかやっぱりそのボードゲームに慣れた人よりは、
うん
まあ、あの普段そんなにしてなくてみたいな人がすごく多いので、
はい、
そういう人たちがなんかすごい盛り上がっているのがなんか新鮮というか、うん、すごいなんか嬉しい気持ちになりましたね、
うんうん、
あれは嬉しいですね、
うん、嬉しいですよね
初めて来ましたみたいな人もいてくれてて、
お
そういう人たちがなんか今日すごいなんか楽しくてハマりましたみたいなことを
来ましたっていうのはボードゲーム会に
そうですそうです、うん、初めて
遊び遊ぶ
でそのアナログのゲームを遊びましたみたいな人がすごい良かったですって言ってくれたのは本当に
いやもうその
言葉で救われましたよね俺たちはやった会があったぜっていう、うん、それぐらい救われましたね
あじゃあこれはもう全員共通として手応えとしてはあった
そうですね
そうですね
うんああそれはねでもねやっぱ、GM やってる、まあ、私もそうでしたけど、うん、宅についてる側からしたら分かるんですけど、
うん、
矢野さんみたいにこうサポート側から見てもどうでした
いや同じ気持ちですよ
あ本当ですか、
うん、
もうお客さんみんな笑顔で帰っていく感じ、う
ん、やっぱ帰り際にいやすごいこんな面白いんですねみたいな、
うん、
また来ますっていう風に言って
もらうとわー幸せですねたまりませんね、
うん、
はい、まあ、じゃあそれに対してその手応えね、まあ、あったわけですけど、うん、なんかこう心境の変化みたいなのありましたもちろんやっぱり志高く始まったわけじゃないですか、
うん、
第1回やる前は、
うん、
ねぜひ頑張るぞって、
うん、
で実際まあ2回終えて、まあ、いろんな苦労もあった上で、うん、なんかこう心境の変化って、うん、なんか潤さんありました、
う
ん、
そうですねまあ新しく思ったことというよりはこれは継続して続けていかないとあかんぞと
お
ほうほうほうということは思ってまあ、うん、これからちょっとそういう話も出ると思うんですけど、
はい、
次いや、まあ、考えていこうねっていうところにやっぱ気持ち新たにしたところは
ありますねもう先を考えれるぐらいそう実績として積んでるしっていうのがあるんですね、
うん
まあ、じゃあ一緒に私と GM、まあ、お手伝いという形で入ったのザクニさんはどうですか
今後ですか
というか、まあ、心境の変化ですね
心境
実際にあったしって
いや普通にその初心者向けボードゲーム会とかの中でもかなり最高峰なんじゃないかと僕は思ってるから、
うん、そうなんですか。
野崎さんが言うと
野崎さんが言ってくれた
ら、
ね、
マジかないですよだと思ってるから、うん、この会が続くっていうのはそれだけですごい価値があることだなと思って続けてほしいし協力したいなっていうふうに思ってます、うん
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、こうやって参加したね、逆にメンバーの中からこういう意見が出るのはいいですね。またね。はい。まあ、じゃあ、反省点ってあるでしょ。反省点。
はい。
もうこれいい、良かれと思ってやったけど、
うんうんうん、
ああ、失敗したとか、ちょっと時間が守れなかったとか、いろいろあると思うんですけど、うんうん、なんか中道さんあります反省点。
反省点はそれを挙げればめちゃくちゃあるといえばあるんですよ。1回、2回通して、
うん、
僕はやっぱり一番気にしたのはコストかな、なんか、この、包み隠さず言うと、
うん、
コストのことで、ちょっとやっぱり割高な回だと自分的には思って。
参加者それともこっちの。
いや、参加者です。参加コストはちょっと、
うん、いくらでしたっけ。
あれいくらにしてたん
ですか。こちらワンドリンク付きで2時間で2000円です
ね。ああそうですね、2時間2000円はちょっとそうかもしれないですね。
ゲームの会の価格としてはやっぱ1500円で2000円なので、
うん
まあ、他の会と比べたら、うん、まあボードゲームイベントなんでちょっとそこは差別化してる部分ではあると思うんですけど、はいまあ、確かにその公民館とかでやってらっしゃるようなものとはちょっと値段は違いますよ ね、
そうですね。そのカフェを借りてやるっていうスタイルをとにかく貫きたいっていうのがあって、
うん、
それはまあその初心者の人に入って来やすい環境を整えるっていう、
はいはいはい、
そういうのをやっぱり第一義に考えてたから、
うん、
そこは外せなかったんですよね。
そうですね。
でもそれをやるとどうしてもやっぱりその1日貸し切りってなるとやっぱりそれだけのものをお店に払わなきゃダメってことで、うん
う
ん、結構コストがかさんじゃったなっていうのはやっぱり自分の中の反省点としてあって
コスト面、
うん
うんじゃあ伊達子さんもそれは同意見ですか、
う
ん、
そうですね私 は、 まあちょっと中道先生と逆のこと言うんですけど、うんうん、私はまあ値段設定はそれぐらいのもんかなって、うんまあ、つまり自分でやってるイベント私のやってるイベントも
伊達子さん自身もね、はい、多くやってますから
そうなんです私のやってるイベントも大体2時間あごめんなさい、4時間で2000円っていう価格で、うん、他の回とはまあ全然違うんですけど、
はい、
でもそれでもやっぱうちのイベントで大体完売するんですよね。
ね
うん、それは多分それだけ の、 あのイベントを提供できてるからだと思うので遊びアソートでもそれの値段相応の提供ができれば大丈夫かなっていうふうに。
いやそれはだってね、うん、そんな伊達子さんみたいな可愛い人がね やりますよって言ったらそりゃもうね地に盛り地もは男性
盛るって言われる
怒られる
人間じゃなかった
いろんな人が来るのが、
うん、怖い怖いから
師範さんにも怒られる
行かなきゃ怖い
怒られちゃいます。
それもやっぱね、うんまあ、そのカラーがもう分かりやすくついてるだって安住というカラーが匂
う
しね、うん、けどけどちょっと遊び遊と、はい、そしてまあそのホリデーゲームカフェってなったらまだ生まれたてだから分かんないってところで言うと、
うん、
値段相かってところはやっぱジャッジしづらいんですよ、
ね、そうなんですね
参加者は、
うん、それに似合ってることができるかっていうのはまだちょっと我々も手探り状態ではあるので確かにコストもちょっと考える一面としてはありますね。
あるのかもしれないと、
うん、
そこはまあプレッシャーでもあったし
そうですね、
こっち的には、はい、
やっぱりアンケートとかでもちょっと高いかなみたいなことは書かれたりするので、
うん
まあ、反省というよりも今後の課題の一個ではありますね。
ジュンさんあれですよね、うん、まあこの場だから言いますけど、
はい、
第2回ちょっとその参加者、うん、お客様の集まりがちょっとね、うん、結構危険な感じだったじゃないですか。要は、うんまあ、募集します、
はいはい
ね、参加したい方はここにどうぞっていうのをフォーム立てて、
はい
まあ、募集しましたけど、うん、ちょっとギリギリまで結構集まら、うん、やばいこれギリギリやばいよ
そう、
これ満員行くかなってちょっと心配してたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでしたね、
はいまあ、でも蓋開けたら、
うん
結果も
う
満員御礼 で、
で、ね、
ありがたいことで、まあ、大盛況になったんですけど、
ありがたかったです。
やっぱそこら辺今後もそういった形でギリギリになっちゃうと、うん、やっぱ危険は危険じゃないですか。
そうですね、
だって同じことをし続ける限りは必ずどんどんどんどんね、うん、お客さんを離れていくって考えた方がいいんで、
うん、
っていうと、うん、そうですよ。なんでそこら辺な原因があるんであれば、
うん、
何か改善して、
うん、
まあそのコスト面だったり、
うん、
もしくは謎をその要は中身がよく分かんないとか、うん、そういうところをもっとオープンにしていけたらいいなとは思うんですよね。
そうですね。
うん でそこら辺とジュンさんってやっぱりこう心配してたと私は思ったんです。特に
まあそうです、うん、ちょうど僕あの予約の受付処理を担当したところもあったんで、うん、あの最初1ヶ月ぐらいはちょっとまあ少なめなスタートで始まったところもあって不安はあったんですけど、うん、まあ蓋を開けてみたらでも本当来ていただいて、
はいはいはい、
ありがたかったなとほっとした一面ありつつ、うん、まあやり方今後もいろいろこうアップデートしてやっていかなきゃいけないなっていうのはやっぱり感じましたよね、うん、はい。
まあ伊達子さんにしてみれば、うん、はい、まあそれ逆に言えばこの中で最も経験豊富かもしれない、
うん、あ、そうですね。
もちろん野沢国さんもイベントとかやってるし、うん、参加側だったりも多いんで、
う
ん、よくあのそういう知識もあると思うんですけど、うん、そこら辺うまく共有していただいて、
うん、うん、そうですね、うん、ちょっとそういう面で協力してほしいってなんか例えばもみさんもですし、はい、伊達子さんにも言ったことがないので、うん、まあ、今後はちょっと、まあ、今後の展開含めていろいろ相談していきたいですね。
いきたいですね、はい。なんであぐらかいてるわけじゃないですよね、私たちもね。
いや、そうなんです。正直、ま、マジぶっちゃけて言うと、はい、1回目めっちゃ人が、はい、あのわーって予約来て、はい、やっぱホクホクと思って、
ラッキー余裕、
ま、ラッキー余裕まで言ってないですけど、あ、いけんじゃんみたいな、はい、ちょっと天狗めいたところが、まあ、これわかんないです、みんなじゃないです、私自身には、はい、ふんみたいな感じでちょっとあったんですけど、2回目はちょっとやっぱその遊び遊ぼうと1回目やっぱ爆発力があったんですけど、はい、そっからちょっと告知を怠ってた期間が長かったんですよね、
はいはい
はい、その2回目いつやるかも打つのちょっと遅かったですし、
はいはい、
なんでその辺はなんか今後継続的にやっていく感じだったのに、なんか1回目だけだったねみたいな感じにまさに自分たちでしてしまったのが私は結構一番の反省点かもしれないですね、は
い、うん、あー、なるほどね、怠った部分あったかもしれない、
そうなんです。だから急いでそのなんかイベント開催の3週間前ぐらいからブログ書こうぜみんな
ハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハ、それもさっき言ったように伊達子さんの色があるように、うん、遊び遊びの色が固まっていくんで、うん、固まっていくと逆に言えばそれにそぐうお客さんが来るようになっちゃう、うん、
ああなるほど、
うん、で言うと今度お客さんの色が出るんですよ、うん、でそのお客さんが行くんだったら私はあのお客さんと会わないから行かないとか行くとか、
ああ、う
ん、
よくある、
そう、友達、わかりやすく言うと友達と友達が一緒に来るみたいなことですけど、うん、そういったふうに固まっちゃうんで、ただそれって他のイベントだったらいいと思うんですよ、
うん、
でも遊び遊びってもともとのコンセプトはそこじゃないじゃない、
そうですね、
もっと初心者にいろんな人に知ってもらいたいなんで、うん、言ってしまったらもう間口は広くて、
うん、
どんどんどんどん入ってくる、
そうですね、
それどんどんどん出すっていうのが、うん、まあ、私はベターかなと思ってるんですよね、
うん、
あのこの前来てくれた人も来てないけど、その友達が来てくれて、
うん、
でまたその友達が友達呼んでくれてまた来てくれてっていう風に流れていって、ボードゲームを知ってもらえたら、うん、それこそいい潤滑というか、
そうですね、理想的だと思います、ね、
そういうサイクルができるじゃないですか、うん、っていう意味ではその色つけすぎないとか出しすぎないとか、
うん、
あの一般人に向けてやるんだったら特に一般の人に向けた色、うん、あのビジュアルでもそうだし、
はい、
もうかけてる音楽があったとしたらそれもそうですし、
そうですね、
お店の雰囲気にしてもそうだし、
うん、
でぶっちゃけ私たちそのゲームマスターをやる側の、
うん、
そのどこまでエゴというかキャラを出すかっていうところも大きく影響するとは思いますけどね、
そうですね、
私自身が感じたところですけど、
うん
うん、中道さんどうですかね、
お今もうだんだん眠くなってましたけど
失礼かよ頑張って言ったのに、
いや結構お酒飲んでますからね、
いやだったわね私知ら
ないでもまあ今みんなが言ったようなことをやっぱりそのみんなの共通認識としてやっぱ反省会とかでも話すし、
はいはいはいはい、
持ってますよね、
ありますね、
やっぱこっから先淳さんもさっき言ったけど継続性みたいなのをどうやって持たせていくかみたいな、
うんうんうん、
で今そっちの方向にあの遊び遊ぼうとは動いてるんですけど、
ああ、うん、じゃあ今後はそう続けていくっていう認識でリスナーの方にしろ、はい、まあ、来場者の方にしろいいんですね、それで、
そうですね、はい、
今回で終わるってわけではない、
はい、
はい、でなんか目標みたいなのは明確にその言葉にするならば何なんですかね、うん、はい、
目標なんだろうね、ゴールみたいなの特に設定しなかった、
ね、そうですね、ゴールは設定、う
ん、ゴールじゃなくてもいいですよ、うん、だから要は初心者の方にっていうそのコンセプトを貫いてますっていうのも目標だし、
うん、ああそれはそうですね、う
ん、もっと来てほしいっていうのも目標だし、
うんうんうんうん、
なんかあります、
でもパッと
理想でもいい
な、理想はでもあのもうコンセプトは特に変わってないですよね、
うん、
もうできるだけその多くの人にボードゲームの楽
楽しさを知ってもらう回ですから、
我々の願いっていうのはもう、うん、本当にさっきサイトに書いてあるトップの文読んでもらったんですけど、 あそこに集約されてるっていうふうに僕は認識しています、
うんうん、これ見てくれてるのかな、どうなのかな。
いやそうなんですよね、ちょっとやっぱり
サイトね、
うん、
サイト見てほしいですね。
サイトそうです、あの矢野さんが頑張って作ってくれてるん で、 めっちゃデザインで、
そうすげえおしゃれですし、
見てほしいです。
私も好きなんですけど、うん、ただちょっとやっぱもう普通のボードゲーム界と色が違いすぎて、
ね、そうですね、
分かんないですけど、うん、人によっては見方が分かんない、
う
ん、
ああそうかもしれないですね、
本当素直に、うん、あの見方っていうのはそのもちろん左からページ続けばいけるっていう意味の見方じゃなくて、うん、どういったそのなんですか立ち位置で見るべきかとか、うん、その参加するべきかっていうのが、うん、もうちょっと分かりやすくあればいいかなとは、
う
ん、
そうですね、
思いましたね。
どういう用途って言ったらちょっと堅苦しいですけど、うん、その例えば私の最終的なその目標じゃないですけど、あのこうしてほしいのっていうのは、うん、あのカラオケとかボーリングとか その選択肢の中にボードゲームが上がるぐらいそのエンタメとして確立してほしいなって思ってて、そういうものを、まあ、提案してるような見られ方をしてほしいというか、
してほしいですね、
今日ね、あ日曜日暇だけどどうするみたいな、なんかボードゲームのイベントあるか行かないみたいな感じになるときに、まあ、遊び遊ぼうのイベントっていうのが良かったよっていう風に出てくるような、ね、そういう感じになればいい
な、今度行ってみよう、予約しようとかってね、
うん、
ちょっとしたね、まあ、レジャー気分でもいいですけど、やっていただけると嬉しいですもんね、
うん
まうんうん、でオタクの人来ないでねとかそういうわけでもない、い
や全然、うんぜひ来ていただきたいと思うんですけど、
うんうんうん、そこがね私第1回と第2回でちょっと色変わったなと思ったんですよ。なんか第1回ってもっとねオタク来ないでね集が結構あったし、実際にそのホラボドの第52回で、うん、その第1回の直前に撮ったのを聞き直してみると、うんうん、やっぱりそこら辺ちょっとプッシュしてた部分もあったんで、
そうですね、
と思ったら第2回は結構好きな方、うん、ボードゲーム大好物の方が初心者の方と触れ合うっていう交流の場にもなってたんですよね、
う
ん
う
ん、
あそうですね、うん、ちょうど半分半分ぐらいだったんじゃないかなと思います、うんうん
でこれは私たちも望まないわけじゃなくて、
あいやなんか私は2回目空気すごい良かったなと思ってて、うんうんっね、そうなんですよ、うん、我々が結構その1人で5人見てるという感じよりも、うん、その中側からサポートをしていただけるような空気がちょっとあったりとかして、雰囲気はなんか1回目も良かったですけど2回目もすごく良かったなと思ってます。
あれですよ、うん、面白かったのが、うん、そのお客さんの中にボードゲームを作られてる方、うん、しかも結構界隈では有名な方、これ誰とか言ったらねプライバシーもあるんで言えないですけど、そうですね、そういった方々も何人か参加されてて、しかもかなりの量参加されてたんですけど、
う
ん、でその人がまたね、うん、一緒にゲームできるっていうのも、うん、他の人からしたらまあレアだし、
そうですよね、う
ん、知らない人からしてもその詳しい人がいろいろと一緒に遊んでくれたら頼もしいし、
うんそうですね、
っていう意味でも私たちとしても勉強になりましたよね。
そうですね、うん、
まさか来るとは思ってなかったね、
私来ていただけたんですかみたいな感じでしたね。
ねえ、いや相当良かったですけど、
うん、
はいっていう感じで、まあそのまあ目標というのはちょっと難しいかもしれないけど、うん、理想としてはそんなところですよね、
う
ん、今後も、
うん
うん、では思い出、
うん
うん、悪い思い出でも何でもいいですけど、
うん、
あれすごくね記憶に残ってるよみたいなのってあります？
あ
矢野さんどうですか？
私ですか？
はい、
うん、私は全体ゲーム毎回、
うん、
イベントの各部の初めに、
はい
うん、全体ゲームって言って来てくれたお客さん全員と GM も入って
そう
ゲームをするんですけど、
はい、タクごとじゃなくね、
はい、それの盛り上がり方が
異様な
すごいですよね。
あれ凄まじかったですね、
はい、なんかそれがすごい、
うん、
こう一番あなんか良かったっていうのと、こう自分もすごいうわ楽しい、
あそれは一体感
ですね、が印象に残ってますね。
あれ結構チャレンジングだとは思いますけどね、
うん
うんうん、だって他のボードゲーム界ではね野田国さんね、うん、そうやらないですよね、
まあ、全体はね、
うん
まあ、僕が関わってるのは何となく全体入れようかっていうのはあった
ん
です
けど、
でも今回のその遊び遊ぼうも結構全体ゲーム僕が結構噛んでて、
そうですね野田国さん、
そうそうそう、まあ、でやったのが巨大キャプテンリノと、
はい
まあ、あと
クイズ
いいでしょ、
うんはい、
僕が巨大キャプテンリノを持ってたの僕だし、
うん、
いい線も問題僕が
そうですねオリジナルで考えて
きたから、
うん、
これ受けなかったらどうしようと思った
ら、
うん、もうすんげえドキドキしてたんですけど、まあでもすごい受けたから、
はい、いや超盛り上がりました
。やってるだけあってやっぱり盛り上げ方めちゃくちゃうまいし、
上手ですよね、
すごいですね、
うん、
よかった
良かったのがその各テーブルごとのグループ戦になってたんですよね、
うん、はい、
それによってそのグループごとの結束力という
かチームワークがね、
アイスブレイクの役割としてものすごい強かったと思うんですよね、
うんうん、いいですね、うん、他思い出としてはなんか
その女性グループでいらしたお客様がいて、うんうん、
はい、
で一人の方がすごい好きで、
はい、
あとお友達で2人だか3人ぐらいその全くそのボードゲーム遊んだことがない
方
が、あのいらして、
はい、
その結果ボードゲームにハマりましたって言ってくださって帰ったのが
声優の方ですよね。
そうですそうです、
はい、
あの遊び遊ぶの中で一番こういうことをこういう風にできたらいいよねって最初に想定して言ってたところはまさにそこで実現できたので、
またね、
本当にありがたかったし、うん、もうさっきも救われたって言いましたけど、
はい、
やってよかったなって思ったところですね。
私の今度のボードゲーム会にも来てくれる
んですよ、うん、あ、そう
な
んですか、
ちゃっかり誘ってましたよね。そうですよ、
あら、
ちゃっかりて
あれ、さっき野沢国さんのことをあんなにエロ扱いしたのに、
ね、中断してましたけど、
ちゃっかりしてるなと思いましたよ。
安心してください、私もスケベです。
あら全然安心できないです。
いや本当、うん、これはだからゲームしなさそうな、うん、もう露骨なビジュアルの方ですよ、
うん、
もう本当に、うん、そういった方がえこんなのあるんだすごい、いや絶対今後もやりたいって言ってくれるって、うん、これね、まあ言っても友達の前だからなんとなく言っちゃったみたいなのがあるかもしれないじゃないですか、
うん、
ただはしゃぎようが異常だった、
異常ですね。で、まあ、次の回にも行ってるわけだから それでね繋がってるわけだから、
まあ、そこの卓を、まあ、になったのは私ですけど、
ね、おおさすが
すごい
すごいすご
い、いやすごい、なんかねもみさんのテーブルの横だったんですけど、
はい、
なんかそこだけね合コンみたいな
なんで
なんかもみさんもなんか女の子のいじり方めちゃくちゃうまいから
そうですね、男のいじり方よくわからないですけど、
うん、
あの接しやすかったでノリがいいと、
いや
声優さん
とあの子たちも本当に、
いやいいよ、めっちゃザリア充という思い描いたような感じの風景が見れて、うん、私はホクホクしながら横で見てました。
なるほど。
あ、じゃあ私のエピソード言っていいですか？
うんう
んうん、私はあの遊び遊戯にで参加したエピソードではなく、
う
ん、遊び遊戯の後に、
うん、
ちょっと気分乗って、
うん、
中水さん一緒にマルコポーロの足跡しましょうと、やりましょうっつって、
うんうんうん、
でちょっと会場変えて、
うん、
で私も会場取ったんで。
うん、
なんだったら取ってあるんで、
うん、
ちょ野沢国さんと、
うん、
ね、
うん、
中道さんと、
うん、
じゅんさんと、
うん、
って言ってね、そのスタッフメンバーでね、
うん、
男だけですよ、ね、
うん、
でゾロゾロゾロと言って、
うん、
よしマルコポーロしようと思ったら、
うん、
中道さんがインストの途中で帰りますと、うん、
え
時間ですねと
あれっつって、
あれですってなって、
あれ
っすか、あ、そっか、中道さんもいいか、そっか、でもまあ残った人でちょっと一緒にやりましょう、私朝までここ泊まる、もう一回場押さえちゃったんで、
うんうんうんうん、
っていう空気を一生懸命出したんですけど、
はいはいはい、
全員が、あ、みん、あ、じゃあ帰りますかってなってしかも演奏終わった後に片付けするのももう時間がもったいなかったんで、私一人でやったんですよ。そ、広い会場に私そこだけライトを取って当たっててマルコポーロの大量のコンポーネントを袋に片付けて数えている、
うん、
もう本当に何ですかね、あの本当、あの何ですかね、
泣いていいですかね。
そうですね、
いいっていうか、そのごめんなさい。
あれはちょっと本当に、あのあそこで松任谷由実かかってたら泣いてた。
泣いて
でもまたね再戦したいと思いましたけど、マルコポーロね、
いや、やりましょうよ本当に。
まあ今日一緒にいっぱい遊べたから私としては嬉しいんですけど、それが強烈に残ってます。残らねえんだ誰も。
トラウマじゃないですかもう。
すいません、
私は友達じゃないんだな。
いや今度はね朝までやりましょう、
ね、朝までウボンゴしましょう、
うん、
朝までウボンゴが。
なんか、ね、なんかあったんですよね。
そうそうそうそう、いろいろと用事が皆さんありましたから、
ね、
それはまあね半分冗談として半分、
ね、
はい、という感じで、まあエピソードとしてはまあ他にもいろいろありますけど、
うん、
まあお時間もありますから、うん、まあちょっと最後らへんになってくるわけですが、
うんうん
うん、まあそうですね、ちょっと皆さんの来年の抱負、
はい、
お、
うん、このメンバーがホラボドに出るのってそうそうないので、
う
ん、せっかくなんで、まあ、夏休みさんはね、うん、まあ、もちろん野沢国さんももう準レギュラーなんですけど、うん、ちょっと来年の抱負みたいなところをちょっと聞きたいなと思いまして、
うん、
これは遊び遊ぶじゃないです、
うん、
遊び遊ぶではなく、
うん、
来年実はこういったイベントを用意してますとか、
うん、
ね、こういった年にしたいみたいなのがあれば、うん、はい、じゃあ純さんどうですか。
はい、僕はそうですね、 去年1年、まあ、サボったって言ったら言葉悪いですけど、1年ゲームを制作していなかったので、
はい、
まあ、何かしらひねり出したいなっていうのがまず一つと、
お、創作意欲。
そうですね。うん、あともう一つは、そうですね、あと、本当ごく最近始めた、さっきもちょっと出た、ボードゲームマグってところで記事書いたりしてるので、
うんうんうん、
それを、目標を、そうですね、各週か週1かで上げ続けたいなっていうのはちょっと思ってます。
はい、はい、やりたいですね。
はい。
うん、ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ、野田くんさんは。
僕はまあ一言言うと僕もゲーム作るですね、
はいはい、
なんかそのここ 1,2 年がイベントに参加したり主催したりみたいな結構、
はい、
外に出る活動をすごいいっぱいやってたんで、
はい、
ちょっとそれによってねこう自分と向き合う時間というかうち、
はい、
にこもって作る練り上げるみたいな時間全く取らなかったらちょっとバランスが悪くなっててでその辺をちょっと改善してこうバランスよくして。
来年はドイツは
行きたい
ですね。
まあまあ分かんないですけど、まあね、その時になんかゲームできてたりしたらすげえいいんですけど、
ね、いいですね。はい、
まあ、じゃあっていうのが目標です。
楽しみですね。でも
楽しみですね、
新作
私たちも楽しみですね、うん、はい、
遊びたい。
じゃあ中道さん
は。俺は、とりあえずまあ原稿は頑張ります。
はい、
連載が終わらないように、
ね、
連載がまだ来年も1年やれるように頑張るがまあメイン、
うん、
でそれとサブの位置づけで頑張りたいと思ってるの
は酒まんね
2つあってすごい言ってくれますよね。ありがとうございます。
めっちゃ好きじゃないですか。
ありがとうございます。そう、
はい、
まず、いやでもリアルにちょっとサケマンこれから頑張ろうかなと思ってて、はい、今までまあ3人の、
はい、
僕の、ま、
漫画家、
そう仲のいい、
うん、
漫画家3人でやってるんですけど、
はい、
ちょっと、最近ゲストを呼ぶみたいなちょっと流れに、
うんうん、
まあホラボドのパクリですよ。
おお、すぐ言っちゃいましたね。はい、は
い、
ありがとうございます。
もみさんみんなだって、
ああそうだ、ありがとうございます、はい、そう言っていただけると、
そうゲストをその交えてその、
うんうん、
ラジオをやっていくみたいなことをやるにあたって、でもこっちがもっと、
はい、
やっぱ MC として上達しないと、
うんうん、
やっぱゲスト来てくれても引き出せないですよ全然。
はい、
そうですね。
だからそういうことを本当にちゃんと勉強しようと思って。
はい、
でラジオに関してはそれ。
うん、
あともう一つが遊び遊ぶで、
うんうん、
で遊び遊ぶも、もう情報は、ゲームマーケットで多分チラシを配ったと、
はい、
我々は配り、はい、配ったと思うんですけど、
はい、そのはず、
はい、ちょっと、継続的に、イベントを模索しておりまして、
お、
でとりあえず、1月ですよね。1月の、あ、ごめんなさい、詳しい、あ、さすが
今出てきましたね資料が、
1月の20日が第1回、
うん、
そして、2月の3日で2月の17日、
はいはい、
全て水曜日です。ナイトゲームカフェっていう
イベントです。ナイトゲームカフェ、あ、
これどうしようかな、
名前が違う。
伊達さんちょっとざっくりこのイベント内容を説明お願いできますか。
あ、わかりました。
初めてこれは、
はい、ですね、今度の遊び遊ぼうとの新しい試みとしまして、
うん、
平日の夜に気軽に、
うん、
食事とボードゲームを楽しんでもらえるってイベントを開催することになりました。
はい、うん、おっと、
まあもうね、告知ひとしきり盛り上がった後だと思うんですけど、
はい、
はい、でこちらですね、なんと下北沢の方で開催させていただくんですが、はい、ナチュラルキッチン花香さんというですね、
うん、
お店がありまして、もともとなんか謎解きとコラボをしたり、そういうことをしてらっしゃるお店なんですけど、
はい、
そちらの方がですね、
うん、
ご協力いただくということになりまして、
うん、
この学習ですね、
うん、
学習の開催で一旦1月2月このご飯とボードゲームを一緒に楽しんでしまうというですね、なんとお得なイベントの方をですね、この遊び遊ぶとメンバーの方でやりたいなと思っております。
は
い、
お
ー、イエスイエス、
ステーキ、
はい、
それとは別に、まあ、もうないんですか、ホリデーゲームカフェは。もう
ホリデーゲームカフェはそうやりたくって、
はい、
まあまあいろんな作戦があるんですけど、こう言ってしまうとあれなんで、
なるほどね、
そうですね、
実行できないとか何かあった場合が
いや、そうですね、まあ、まずこのお店の方で、まあ、ここ定期的にやっていきたいと思うので、
はい、
まず、
はい、
まあ、遊び遊ぶってこんなんですよっていうのをちゃんと見てもらって、
なるほどね、
で、そうなんです、土日の開催の方もうまく、
はいはい、
やっていけたらいいなっていうところですね。
は
い、なんで、いいですね、もみさんももちろん呼びますので、
はい、お
う、はい、
まあ、いけす、うん、そうですね、ちょっと距離あるんでね、
はい、必ずね、必ず来てもらいますんで、
はい、ありがとうございます。
もみさん合わせで開催します。
おお、難しい、はい、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあね、告知の話になっていきましたけど、
はい、
まあもういっかじゃ、
なんでや
目標の話、
まあ目標もね、まあ抱負もね、
うん、
あると思いますけど、
うんうん、
まあいいですか。
え、嘘嘘嘘嘘。
あ、あります。
あるあるあるある。なんか、え、マジか。ちょっと待って。目標、来年の目標。
はい。
はい。伊達の来年の目標はですね、ちょっと新しいことに、
うん、
チャレンジを、
はい、
します。
はい。
ほう、さらに。
そう。すごいですね、今ですね、あ、まあほぼ週1回ぐらいボードゲームのイベントやっていて、それが仕事になってるんですけど、はい、まあ新たなチャレンジ、次のステージに進むっていうことをやりたいなと思っていて、うん、詳しいことは、後日。
分かって
まだまだ段階ではないが、いや、やりますよ、やらかしますよ、
やらかします、
やらかします、
さらに遊ぶ、
そう、さらに遊ぶ、そうなんですよ、
2位とか、
そう、もう週1じゃ満足できないから、そうなんですよ、こっからね、もう死ぬほど遊べる人生を歩むために、
あら、
次のステージに進みますんで、
はい、
はい、
今後とも
よろ
しく頑張りますよ、遊び遊ぶとも今後頑張っていきますんで、
はい、
それはそうです、
よろしくお願いします、大鳥として矢野さん、
いや、私ね、なんで
伊達さん先に言
うの、そう、これね、フライングちゃんで、ちょっとヤホプロダクトとしても来年なんか
あるんですか、
そうそう、
発動予定みたいな、
まあ、じゅんさんのザクニさんと、はい、まあ、引き続きゲームもですけど、
はい、
最近いろいろグラフィック関係とか、まあ、遊び遊びのイベントも関わらせてもらってるんで、
はい、
関わるもの一個一個を確実に、
うん、
はい、やっていきたいなと思います、
はい。この、なんですか、堅実さが、もう前に出すぎている。
優等生。
うん。私、あのさ、大好物なんですよ。
いや、わかりますよ。
こういった優等生をぐっちゃぐちゃにいじりたいんですよ。
何を言うてんす
か、いやいやいや、面白おかしくするっていいんですよ。
ぐっちゃぐちゃ
にね。どういどういどういや、やだな、この人たちに。ちょっとお酒入りすぎですから。そういうことじゃないですか。多方面に怒られるんで、私。やめてください。はい。というわけで、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、いつもの、あ、初めてじゃないですか、矢野さん。このセリフ言うの、
はい、お、何
か分かります、
コラボとといえばこのお別れの挨拶、
何でしたっけ、
おおおおおおおおおおおおおおおおお
お
おおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお